皆さんおはようございます。11月26日の至聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。いよいよアドベントを来週に控える、時になりました。今日はですね、また収穫感謝の、記念日であるわけであります。メイフラワー号に乗りまして、聖教徒たちがアメリカマサチューセッツ州のプリマスにたどり着いた時、そしてですね、食べるものもない、人たちでしたけども、インディアンに助けられてトウモロコシなんかの穀物栽培が行って、なんとか生き延びることができた。そして1年経ってですね、この先住民の皆さんを招待して神様のお守りに心から感謝を捧げたということを記念して、そこからこの収穫感謝ということが、始まったようなんですけども、何と言いましてもですね、またこの旧約聖書の出エジプト記23章の、16節にはですね、年の終わりには、畑の産物を取り入れるときに取り入れの祭りを行わねばならないと規定されています。このですね、そのように、モーセに、主が言われた、その通りしたわけなんですが、神様の民がですね、この神様の恵みを心から感謝して、分かち合う日でもあるということをですね、私たちはこの日を覚えなければならないと思います。今日は私たちの教会でも、教会学校の子どもたちと一緒に、焼き芋を焼いたりして、そしてみんなでこの分かち合って、そして捧げ物を捧げて、そして、2人で、教会学校の子どもたちと大人もみんな一緒になって礼拝を守ることをしているわけであります。どうか神様の恵みにですね、本当に深く感謝して、ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。クリスマスのシーズン、いよいよ来週からアドベントですけども、主イエスキリストが、この世に来られたことをお祝いする時であります。キリストはですね、英語でメシアでありますが、このキリストが来られたということは、旧約の時代からですね、長く待ち望んでいたメシア、救い主が来られたことを意味しております。そのキリストはですね、イエスという名前で来られましたけども、イエスという言葉は、ヘブル語でではですね、主は救いという意味が、あります。この主は救いですね、この主は救いと呼ばれた人こそ、旧約聖書で、待望されたメシアであるわけであります。今日ですね、与えられました聖書は、エレミア書の、23章の、1節からであります。エレミアはですね、こう歌ってますね。23章の6節、彼のようにユダは救われる、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの救いと呼ばれると、このようにですね、記されております。このですね、イスラエルはですね、安らかに住むんだと、彼の名は、主は我らの救いと呼ばれる。なぜエレミアはですね、このメシアを待望したんでしょうか。エレミアはですね、 この23章の冒頭で主の言葉をですね叫ぶわけです。一節から災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちはと主は言われると、記されております。牧者とはですねイスラエルを支配する、王たちのことなんですね。イスラエルの王たちは民のために働かないで民を散らされたと非難されてるんですね。この時代、このユダヤの国の周辺にはですね、このバビロニアという強大な国がありました。紀元前のこの598年にはですね、このバビロニアの軍勢がですねエルサレムに攻めてきました。エルサレムはですね陥落して、そのエホヤキムという王様はですね高官たちと一緒にバビロンに、捕虜として連行されていってしまうということが起きました。これがまず第一回のバビロン捕囚と言われていることなんですね。でその時ですね1万人の人がこの捕囚になったと言われております。はじめこそこの バビロニアにですね忠誠を尽くしたんですが、やがてエジプトの支援を得てですねまた反乱を企てていくわけです。エルサレムはバビロニア軍によってですねまた包囲されてしまう。エレミアのこの書の23章の予言はですねこの時になされたものと言われています。相次ぐですね戦乱の中で国民は疲弊していきます。その中で王たちは自分たちの宮殿をですね増築したり、戦争のための経費を調達するためにですね新しい税金を課したりしてるわけですね。なんかどっかの国みたいなもんですね。その悪政が国を衰退させていくわけです。民をですね困窮させました。神様はこのような不法を放置されないとエレミアはですね予言したわけです。23章2節、あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで顧みることをしなかった、私はあなたたちの悪い行いを罰すると厳しい言葉を述べているわけです。王は民を養うために建てられているのに、あなた方は自分を養うばかりで民のことを気にもかけないではないかと、だから私はバビロニアを用いてあなたたちを倒すんだと主は言われるとエレミアは伝えているわけです。エレミアはですね国の攻防の中に神様の意思を見ているわけですよ。本当にこのエレミアをこの読む度ごとにですね私自身牧者として非常に責任を感じます。この羊を飼わなきゃならないのに なぜかですねなかなか力が足んない、むしろ自分を養っちゃっているんじゃないのかということをねすごく私は反省するんです。もっともっと牧者というものは使えていかなきゃいけないんですけどね、足りないことばっかり思います。この時のこのですね、民王様はですね本当に羊を飼ってないのかということで、このエレミアはですね激怒してこう、嘆いて語ってるんですね。これ読むと本当に自分自身を養っちゃってんじゃないかっていうねそのような思いをさせられるんですよ。この予言はですね約12年後ですね、 紀元前586年に、明らかになっていきます。列王記の下の25章、6節から9節の間にね、王は捕らえられると。バビロンの王の家臣、親衛隊の長ネブザル・アダンがエルサレムに来て、主の神殿、王宮、エルサレムの家屋をすべて焼き払ったと記されてるんですね。王様は目の前で自分の子供たちを殺されまして、自身も目をくり抜かれて捕虜となっていくですね。エルサレムの神殿も王宮も火の海になりました。町は廃墟となりまして、目の前には数千数万の死体が散乱していくわけです。人々はですね、呆然としてですね、その光景を見つめていることが記されています。ちょうど第二次世界大戦後の日本、東京の大空襲、あるいは広島や長崎の原爆の後、原爆の直後に人々が唖然として呆然と立ち崩したのと同じような姿だと思います。その中に、エレミアもいたわけであります。エレミアはですね、国の滅亡を神様の裁きと受け止めているんですね。しかし神様はイスラエルを滅ぼすために裁きをなされたんじゃないんだ。神様はこのイスラエルが悔い改めて立ち戻るために裁かれたんです。エレミアは予言してます。今日先ほど読んでいただいたところの23章3節から4節です。この私が群れの残った羊を追いやった、あらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる。群れは子を産み数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われるとですね、記されてるんですね。神様はですね、ダビデの切り株から新しい牧師が建てられると、その方こそメシアだと彼は言います。23の5節から6節です。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの業を行う。彼の代わりにユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の世ですね、彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの救いと呼ばれると、このように記されております。神は民を顧みることをしなかったダビデ王家をですね、倒されるけども、その切り株の中から新しい若枝を起こして、イスラエルは再び平安を与えられるんだと、エレミアはこの言葉にですね、将来の救いを見たわけです。このことが実現するのがこのクリスマスの出来事であるわけです。このマタイによる福音書、先ほどですね、読んでいただきましたけども、マタイの福音書の、1章ですね、の20節から、21節です。主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民から 罪から救うからである。自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったと記されておりますですね。有名な受胎告知の場面ですね。ルカにもこのことが記されてますですね。主の使いは言います。その子をイエスと名付けなさい。先ほど見ましたようにですね、このイエスとはヘブル語ではイエシアですね。主は救いという意味をしています。このエレミアのこの待ち望んだ主は我らの救い、メシアこそイエス・キリストなんだ。イエスはダビデ家の若枝としてお生まれになったわけです。マタイはイエスこそメシアであることを告白しています。このマタイのですね、一章の一節ですが、アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図と言ってですね、この系図の中でマタイはですね記述するわけです。1章16節から17節、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代であると、このようにですね記されています。このですね、その倒されたこのダビデ家の切り株からイエスというですね若枝がそのお生まれになったことをですね、このマタイはこの信仰告白をしているわけであります。約束された救い主イエスが来られました。イエスご自身もメシアとの自覚を持って宣教を始められました。イエスはですね、この宣教の始めに故郷ナザレでイザヤ書を呼ばれました。ルカ4章の18節から19節にこうあります。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると記されています。しかしですね、人は言いますね。イエスが来て何が変わったんだと。人々は相変わらず憎み合い殺し合ってるじゃないか。人類の歴史は戦争と人殺しで溢れているじゃないか。どこにキリストの平和が実現したんだと。確かにそうですね。今ロシアからによってウクライナが侵攻されている、あの当のイスラエルでもですね、本当にパレスチナのですね、本当に侵攻されて大変な、多くの人たちが命を奪われ、住む家や仕事もなくなるような状態になっている。そういう状態でどうなんだと。その言葉に対して私たちはですね、やはり私たちが今ここにいると、私を使わせてくださいですね、そういう思いが出てくるんじゃないんでしょうか。私たちはこの右の方を打たれた時、左の方を出すんだと。イエスがそうされたからだと。愛する人がね、襲われても私たちは暴力を暴力では返さないんだと。イエスは十字架の上で 自分を殺す者たちのためにこの人たちは何をしているかわからないのですと言ってくださった、祈ってくださった。殴られても殴り返さない、罵られても罵り返さない、悪に対しても悪では報復しない。私たちは私たちを通してキリストの平和を実現するんだと、私たちはね、そういう思いを持ちたいんですよ。現実の私たちはもっとね、臆病でこのようなことを言う資格がない。事実私たち自身にも何も誇るものはないんです。でもね、私たちには希望が与えられているんですよ。このエレミアは捕囚になってバビロンにいる人々に手紙を書きました。エレミア、皆さん、エレミア書のですね、29章の10節から12節です。旧約の1230ページですね、にこういう言葉があります。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら、私は聞くと、このように記されているんですね。あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら、私は聞く。この約束を信じてバビロンのに捕囚されていた民は70年の過ぎて生き残ってエルサレム、約束の地に戻ってきました。それから2500年ですね、ユダヤ人は民族の同一性を保っていることは事実ですね。もうあの北イスラエルを滅ぼしたアッシリアも決めました。そのアッシリアを滅ぼしたバビロンも亡くなりました。さらにそのバビロンをの後を継いだですね、ペルシャ、あるいは果てはギリシャ、ローマといったことも今どこにもないんですね。しかしこのユダヤ人は生き残りました。どうしてイスラエルの民が生き残ったんでしょうか。彼らには希望があって、どのような時にも主が共におられる、闇を光に変えてくださるとの信仰があったからなんですよ。この信仰はバビロン捕囚という苦しみの中で与えられたんです。苦難が弱いイスラエルを強くしたんですよ。本当に強い、辛抱強い民だと思いますね。本当に、人生は過酷だと思います。時には本当にどうなぜですかと問いたくなるような悲惨なことも起きます、ね、勤めていた会社が倒産する、ね、リストラにあったりして早期退職をせざるを得なかったりですね。果ては倒産してしまえば本当に次の仕事をどうしたらよいのかというような怒涛に迷ったりもするわけです。あるいは家庭生活がうまくいかない、本当に、ですね、親も子もあるいは夫婦も傷つけ合いながら生きるですね、そんなような家庭崩壊を起こしてしまう、あるいは老いてきて本当に ですね、病院通いが続いたり、あるいは介護状態になってしまう、もうそういうことも待ったなしにやってくるのが私たちですよね。あるいは本当に愛する兄弟たちが、天に召されていく、そういった時の何とも言えない寂しさ、本当に人生はですね、苦難の連続のような気がします。しかしね、そういう中でも私たちは強められていくんじゃないんでしょうか。苦難がこのバビロニア捕囚というような大変な状態になった時、イスラエルを強くしていきましたけども、そういうことを知った時ですね、私たちはどのような苦難も災いも神様からの賜物として受け止めることができるんじゃないんでしょうか。試練として受け止めていくんじゃないんでしょうか。捕囚という絶望的な出来事が、その平和の計画であって災いの計画ではなかったことがですね、この分かるからなんですよね。神様の技は私たちに見えようが見えまいがですね、働いているんですよ。神様が良いように私たちに働きかけてくださってます。私たちは神様の技がイエス・キリストのご降誕によって成就したことが分かります。現実の生活がいかにどんなに過酷であっても、出口の見えない闇の中でも私たちは希望を持ち続けていきましょう。必ず主イエス・キリストは、また父なる神は私たちを良いように方向づけてくださることを信じていきたいと思います。クリスマスとはこのような希望を覚える時だと思います。来週3日からはアドベントにしますが入っていきます。希望と喜びを持ってですね、クリスマスの時を迎えたいと思います。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、11月の最後の日、収穫感謝の日、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主よ、どうか私たち御子イエス・キリストがこの世に来られた、そのことを希望を持って受け止めて、そして希望、喜びを持ってこれから歩んでいくことができますように、信仰の力を与えてください。主イエス・キリストの名により祈ります。アーメン。